愛媛大学研究室からこんにちは。
磁性材料に交流磁場を当てることによって、発熱する材料なんですが、これをがんの患部に入れまして発熱させることによってがんの治療をするという、治療方法としては究極の治療法ということは言います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科青野博道准教授にご出演いただき、放射性セシウムの除染に用いる材料とがん治療に期待される材料の研究について伺います。先週お伺いいたしましたけれども、青野先生は磁石の材料であるマグネタイトのナノ微粒子を合成する技術をお持ちで、今回愛大農学部の逸見輝雄教授、そして山本徹客員教授らとの共同研究で磁化ゼオライトを共同開発されたということですね。でこの磁化ゼオライトを使って福島県の田んぼの除染のに一役買っていると、もうそれ一役どころではない、これから本当にたくさんの方が期待しているところであると思うんですけれども、このゼオライトについてまたお伺いできればと思うんですが、これはこれとこれを組み合わせればその磁化ゼオライト、磁力を持ったゼオライトというのができるぞっていうのはピンときたわけです、
そうですね。
で実験自体も1回で成功したんですか？
1回でできました。ゼオライトそのものはあまり知らなかったんで、山本先生が研究室に来られて説明していただいて、初めて用途ですとか応用ですとかを詳しく知ったというところですので、その出会いがなかったらまずこの材料というのはできてなかったですね。
この磁化ゼオライトを田んぼに撒くことによってセシウムを吸着させる、で吸着したセシウムだけを磁力で取り除くことができる、田んぼにとってその土っていうのはすごく重要ですから、
そうですね、
肥えた土ごと持っていかれるっていうのは本当に農家の方にとってはもうこれからどうなるんだろうって不安しかないですよね。
そうですね。多分氷土を取ると、稲作のですね、出来というのは悪くなってくると思います、
その除染された田んぼで、今稲が実ってるそうですね。
あ、そうですね。まだ一区画なんですけども、今年の5月に、山本先生がほぼ1ヶ月ぐらい、滞在されまして、除染されまして、で先月ですね、福島に行ってきたんですけども、その田んぼを見ますとちゃんと育っておりました。
すごいよかった。実はテレビ番組夢の扉という番組で取り上げられていたんですけれども、この愛媛大学の先生方のご活躍が、福島の農家の方が、本当に嬉しそうで、
そうですね、
笑顔でお話になっているのが、なんとも見ている私たちもああよかったなと思う気持ちになったんですが、実際に関わっていらっしゃったら先生もそう思われたんじゃないですか？
そうですね。今回やったのは本当に小さい一区画ですけども、将来 もっとたくさん、一気にできるようにはしていきたいなということを考えております。本当に良かったと思います。
この磁化ゼオライトが実験でその合成に成功したということで、これは使えるんじゃないかと、その環境省の放射性セシウムの除染プロジェクトに応募したら、これもすぐにやってくれと。
あ、そうですね、
いうふうに言われた。
去年度と今年度までですけども、ずっとやってきております。
これはでも1回その磁石のローラーを通しただけではなくて、3回ぐらいこう磁石ローラーを通すことで、ほぼその8割ですとか。
8割は取れます。で今のところその3回通さないとできないということで、もっと簡単にですね、1回2回ぐらいでできるようにしたいとかですね、考えております。であと磁化ゼオライトというのを混合するんですけども、今の状態ではかなりたくさん混ぜてるんですよね、なのでその材料をできるだけ減らしてですね、少ないお金でですね、できるようにしていくというのが我々の使命だと思っております。
青野先生は先月も埼玉のゼオライト工場の方にも足を運ばれたそうです
ね。原料はこれ石炭灰ですので、ただですけども、やはりそういう設備を使わせていただくというお金もかかりますし、あと原料としてもアルカリとかですね、マグネタイトに鉄の成分を使いますので、その鉄の原料とかですね、そういったものを混ぜて、作っていただく必要があるということになりますので、まだお金は高いと ということです。まあ、今原発がほとんど止まりまして、はい、火力発電所、特に石炭を用いる発電所が動いておりまして、その発電所が出るから出るですね、焼却灰というのは現在800万トンぐらいあるんですね、
はい、
でその800万トンの焼却灰、福島にもそういう石炭の火力発電所がありますから、その発電所から出た石炭灰を使って発電所の余熱ですね、それを使って大量生産をするプラントを作ると、もしできればですね、
はい、
作ってこの自家ゼロライトを大量生産をしてすぐ近くの福島の水田に撒いて回収すると、そこまでできればいいなということで行っております。
本当にこれからのまだまだ研究を進めていかなければいけないところはあると思いますけれども、可能性を感じられる分野ですよね。
はい、そうですね。はい、
これが農学部との共同研究であります、はいはいはい、福島の放射性セシウム除染に用いる自家ゼオライトの研究、はいはい、もう一つの先生の現在の研究の柱2本目がこちらは医学部との共同研究になりますが、はいはいはい、がんの焼灼に用いる自生材料の研究、
はいはい、そうですね、はい、はい、もともと10年ぐらい前に、はい、医学部と工学部と理学部が集まりまして、はい、医療の材料について一緒に研究しましょうという会が持たれたんですよね、
はい、
その時の一つにこういう磁場中で発熱する材料という、話が出まして、これは医学部 の渡辺教授の方から、そういう話が出たんですけども、はい、やってみましょうということで始めたんですけども、最初はやはりうまくいかなくて、その市販のいろんな材料ですね買ってきて磁場をかけてみて発熱するかどうか、温度を調べるという、そういう本当に基本的な実験から入ったんですけども、はい、市販の試薬の中でマグネシウムフェライトというのがよく発熱するということが分かりまして、はい、で、それからも話が入るんですけども、除染の時に出てきましたマグネタイトのナノミ粒子、これは実は交流磁場をかけて発熱する材料としては世界中で研究されている材料になるんですね、つまりそういうがん治療で使う候補の材料ということになります、
はい、
で、それからこの先ほど の自家ゼオライトというところがに行ったんですけども、そういう既存の材料ではなくてもっと新しい材料を開発しようということで、いろんな材料をですね作ってはその交流場をかけて調べるというのを、繰り返し、行ってきております。その中でここ、3、4年前なんですけども、イットリウムガーネットという材料がですね、
はい、
とても発熱するということが分かりまして、先ほどマグネタイトというのが主流に研究をされているというようなことを申しましたけども、はい、実はその主流の材料でありますマグネタイトのナノ微粒子よりも3倍ぐらい発熱するということが分かりました。で現在はそのイットリウムガーネットについて研究を進めているというのが現在のところです。
この発熱能力というのがどう関係してくるのかといいますと、実生体それ自体を患者さんの例えばがん腫瘍に近づけるといいますか、吸着させるというか、
そうですね、はい、
でそこに発熱させてダメージを腫瘍に与えるということですよね。
自生体を体に入れる、これは究極のがん治療になると思うんですけども、自生体のナノ微粒子と薬とかをですね、抗体付きのリポソームという、有機物ですけども、それに、包みまして、カテーテル、血管に入れてやると、抗体がついておりますと、例えば肝臓がんの抗体がついていると、肝臓がんのところにですね、自動的に集まってくるんですね。小さいがんがあったとしても、そこに自動的に集まってきます。でそこで外部から交流磁場をかけてやりますと、がんのところだけ温度が上がりますから、温度が上がると当然我々の体というのはやけどをしますよね、でがんというのはこれは我々の体が異物があるというのを認識しないでどんどん大きくなっていって臓器を圧迫していってというふうな、病気ですので、そこで初めてやけどをすることによって異物があるということが体に分かるわけです、
はい、
でそうすると体の免疫機能が働いてがんを治癒するという方向に働くと、それで自然治癒をするというふうなのを狙っている、材料ということになります、
発見されたイットリウムガーネットという材料は毒性がない、
そうですね、
ということで、その体にも害がないと考えられるそうなんですが、ただ発熱しすぎると体の中では他のところ にも影響するんじゃないかというような。
そうですね。で、よく研究されているのが、磁性材料に、金属イオン等を置換させて、うまく、作ってやると、キュリー温度というのがあるんですけども、キュリー温度というのは、それ以上の温度では磁性体の役割を果たさないというふうな温度 でして、それを例えば45度ぐらいにしてやると、磁場をかけてもそれ以上温度が上がらなくなるわけですね。ということで、温度が上がりすぎなくなるというのを調整するということがよくされるんですけども、そうするといろんな金属イオンを入れる必要がありまして、例えば毒性のあるようなものもひょっとして入ってしまうかもしれないというふうなことがあります。で、我々がやっているのは材料の性能をですね、しっかり知った上で、これだけの周波数の磁場をかけたらこれだけの発熱するというのを決めてやって、それを入れてやって、その磁場の強度とそれから周波数で発熱する量というのを決めてやるというようなことで、上手に調整してやろうということを考えております。
ある程度人間がコントロールをしてやらないと、でもそうすることで、先生、電子レンジなどで例えらっしゃることがあるようですけれども、
レトルト の、ありますよね、何ワットで何分とか、でそれだけかければこれだけまで上がるというのを決めてやれば、我々は外部からこれだけ磁場をかければいいということは決まるわけですから、そういうマニュアル作りですね、というのを今やっているわけです。
でもまたここで課題が発生するそうなんですけれども、その体に入れるということで、この磁性材料は医薬品に。
そうですね、医薬品というのはご存知のようにとてもハードルが高いんですね、だから一つの薬を開発するためには、何十億もかかるということが言われてまして、それだけかけても実はできないその医薬品というのはたくさん、ありますから、とても我々一研究者の手ではどうにもならないようなお話です。ですから、現在、我々材料の研究を行っておりますけれども、できれば、内外の方にそれを試していただいて、治験ですよね、そういう人間に対してどうなるかというようなことまでやっていただきたいなということを考えているところです。で、実際、そういう医療の現場にですね、資料を送ってですね、実際にその人間に応用するわけではありませんけれども、どういう材料というのかというのを調べていただくというのを、やっております。
これがですから認可されて実用化されるまでというのはまだまだハードルは、
高いですね。
高いですけれども
、極めて高いですね、
でもその実証というのをこう重ねていって、もう少しでも早く何か、認可されると、
そうですね、究極のがん治療になるというふうに確信しておりますので、どなたかやっていただけないかなという希望を込めて研究をしております。
先生のお好きな言葉、材料を制するものは技術を制する、この言葉にあるように、先生にはもうこれからも材料をとことん追求していただいて、それがこう幅広く世界に広がっていくことを私も期待しております。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部西康介助教にお話を伺います。お楽しみに。